恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。最初からおかしな質問から入りますが、皆さんはクマムシという虫をご存知ですか？クマゼミは知っているかもしれませんけど、クマムシという虫を見たことのある人、手を挙げてくださいますか？はあ、いらっしゃらない。第一礼拝では いらっしゃったんですよ。中出兄弟が顕微鏡で見たって言うんです。おーと私は本当に唖然としてしまったんですが、57年生きてきて私たちの身近にこんなクマムシという虫がいること知りませんでした。正式な名前、まあクマムシも正式な名前なんですが、このカンポ動物、皆さんがお家に帰られて辞書とか、例えば広辞苑にも詳しく出てきます。普通の辞書にも出てきている名前なんですが、このカンポ動物、ゆっくり歩く動物、の1ミリにも満たない、皆さん1ミリにも満たない小さな虫です。その形、歩き方がクマに似ていることから、そこに、百科事典からの、コピーのコピーなんですが、見てください。これ1ミリにも満たないこういう虫なんです。ちょっと子グマに似てるでしょ？この虫の不思議なところは、この湿ったところとか、また水中に住む、中出兄弟はですね、浄化槽の中にいたのを捕まえて顕微鏡で見たって言うんですね。そういう、または湿ったですね、苔の中なんかにいるそうです。ところがですね、この虫、乾燥すると、虫自体がですね、こう水分がなくなってしまうと、丸くなっちゃいまして、硬くてザラザラした砂のようになってしまって、どこから見ても死んだような状態、仮死状態になるそうです。そんな石のような砂粒のような状態になって、10年以上もそのまんま仮死状態でいるそうです。わかります？ 10 年以上も。そこに2、3滴水をポタッポタッと垂らすと、たちまち膨れ上がってですね、何事もなかったように生活を始めるというですね、奇妙な虫です。クマムシ、この虫は、その環境が自分の生きるのにふさわしくないとなると、すぐに生活を生きるのをやめて、環境が整うまで待つって言うんです。例えば、100度に熱した塩水、なぜか塩水なんですが、に6時間入れておいてもへっちゃら。92度の熱湯、なぜか熱湯は92度って言うんですけども、に1時間入れておいても大丈夫で、マイナス 252.8 度の液体水素の中に26時間入れておいても、その状態から出すと何事もなかったかのようにしばらくすると動き出すって言うんです。こんな風にですね、こう生きたり死んだ状態になったり、こう繰り返しながら、なんと人間と同じぐらいの寿命があるって言うんです。だから別名、長命虫、長い命の虫とも呼ばれる、不思議な虫、不思議な世界があるものだなぁと思うんですが、実はこのクマムシについてある詩人が詩を書いて、そして人間の心はまさにクマムシだというのです。考えさせられますね。私たちの心、私たちの魂もちょうどこのクマムシのようだ。すなわち、自分があるべき状況、環境にないときは、小さな砂粒のように固まって死んだ状態になっている。本当にそんな魂なんてあることも感じない。そんなこと気にもかけないで生きてる。でも、しかしそこに一旦水を二三滴、すなわち、命の言葉であるイエス様のお言葉という、まさに命の水が二三滴注がれると、たちまち魂は生き返って、生き生きとし始める。 詩編23編の3節、主は私の魂を生き返らせ。まさに御言葉によって私たちの死んだような魂が生き返って、魂が、心が生き生きとしてくる。そんなイエス様の言葉を心にしっかり水滴を受け止めるように受け止めて、生き生きとした一週間をさせていただきたいのですが、読んでいただきましたヨハネ福音書15章の16節。ヨハネの福音書をずっと学んできて、今日でちょうど80回になったんですが、この16節で少々途中下車をさせていただくことにします。というか、ここで少しこの16節をですね、4回に分けて学んでみたいと思います。で、礼拝でメッセージしているこのメッセージは、録音テープに録音されて、大阪有線という有線放送で全国にも流されていてですね、次ヨハネの福音書がですね、流れるのを皆さん待っててくださってるんです。ですけど、少々お待ちくださいという感じでですね、いつまで続くのかわからないんですけども、ここで少し足踏みをさせていただきたいと思っています。というのは、11月は伝道月間ということで、そこでもまたヨハネの福音書から少し離れてですね、伝道メッセージがなされますし、またその伝道月間に備える意味を持って、16節を少し詳しく皆さんと味わいたいのです。そこでクリスチャンの方々にお尋ねしたいのですが、どうしてあなたはイエス・キリストをご自分の救い主と信じることができたのでしょうか。他の人ではなくして、なぜあなただったんでしょうか。イエス様の例え話に、99匹の羊を置いて1匹の逃げ出した迷った羊を探しに行くお話がありますけれども、日本の国っていうのはまるでその逆でして、一匹の羊だけが囲いの中にいて、99匹が迷っている状態。すなわち、カトリックも含めて、日本でクリスチャンという名前で呼ばれる人たちは 1% にも満たないと言われています。100人に1人しかクリスチャンはいない。いや、実際にはもっと少ないだろうと言われているんですが、そんな100人に1人のクリスチャンという珍しい人種に、どうしてあなたはなれたのでしょうか。特別あなたが非常に賢くって、非常に鋭い心を持っていて、これが真理だとですね、分かったからでしょうか。賢かったからですか。特別あなたが信仰心があって、こう求める心が強かったからですか。何か特別あなたが清い心を持っていて、清らかなものを求めて、あ、イエス様は最も清らかだと引き寄せられてきたからでしょうか。そういう方、もしかしたらいるかもしれませんけど、いえ、私は特別賢かったからクリスチャンになれた。そういう人はいないと思うのです。しかしそんな時、このヨハネ15章の16節の言葉はいつも心に思い出され、まさにクマムシに注がれる一滴の水滴のような素晴らしいお言葉です。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。今日はそこまで。イエス様は、このお言葉を弟子たちに向けて語られました。イエス様のお弟子さんたち。彼らは、イエス様の門を叩いて、イエス様、どうぞあなたの弟子にさせてくださいとですね、高橋尚子選手が、監督に、弟子入りをですね、無理やり頼み込んで弟子になったように、自分たちが求めて弟子になったのでしょうか。いえ、そうではないのです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだんだよ。イエス様が12人を選ばれる箇所、福音書のあちらこちらに出てくるんですが、例えばルカによる福音書の6章の12節を見ると、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。徹夜の祈りをして、その後で12人のお弟子さんたちを呼び寄せて 弟子、人として彼らを選ぶのです。イエス様が選ばれたのです。そしてこの選んだという言葉は、十二人のお弟子さんだけではなくして、2000年経った私たち、すべてのクリスチャン、キリスト者に向けて、そのまんま適用できる言葉です。あなた方が私を選んだんじゃありませんよ。私が選んだのですよ。皆さん、もしも私がイエス様を選んだんだったら、もしも私が、もう幾多の本を読み漁って、幾多の戸を叩いて、あちらこちらの宗教を試してみて、そしてこれだって自分で選んだんだったら、自分で決めたんだったら、どうなるでしょう。第一に、私が選んだ場合、しばしばその選択は間違ってしまいます。これまでもいろんな選択をしてきました。そして後で、ああ、間違った選択をしたなぁとですね、悔やむことがよくありました。ただ一つ、悔やんでないのは結婚の選択です。力を入れてあまり言わなくてもいいんですが、ですね。一生の不作だったなんてですね、言わないで、私は一生の大豊作だったと、自分で言い聞かせているようなところもあるらしいんですが、ですね。しかし、私がイエス様を選んだんだったら、私の選択は怪しいです。また、私がイエス様を選んだんだったら、その気持ちがなくなったら離れてしまいます。なわち、私の気分が変わった、もうその気がなくなったとなると、さっさと離れてしまいます。熱しやすく冷めやすい私のことですから、とっくの昔にイエス様からバイバイしていたに違いないのです。18歳の高校生の時に、クリスチャンになった私のことを陰で同級生たちはみんなで言ってたそうです。横山がまた変なこと始めたよ。いつまで続くか見ていようとですね、みんなですね、楽しみに私がいつ辞めるか見てたらしいです。何年も何年も経ってから、その母教会の伝道会に招かれて行った時、同級生がその集会に来てました。そして私は気がつかなかったんですけど、集会終わってから私のところに来て、いや、横山、同級生の誰々だよ。へえ、よく来てくれたな。お前まだやってんだ。実はな。って言って、その裏話をしてくれたわけですけど、まだやってんだよ。とですね、自分が選んだんだったら、気が変わったらおしまいです。そして自分が選んだんだったら、選んだということで自分の責任になります。自分で選んで、自分でクリスチャンになったんだから、クリスチャンとして生きていく責任は私にあります。ですけど、イエス様がおっしゃるのです。あなた方が私を選んだから、あなた方は今あるんじゃありませんよ。私があなた方を、私があなたを選んだのですよ。皆さん、これをぜひ、自分へのお言葉としてもう一度読み直してください。あなた方をあなたとして。あなたが私を選んだのではない。私があなたを選んだ。他の誰でもないあなただよ。そうすると、本当に神様、あなたはこの私を選んだのですか？神様に選択のミスはありません。間違いはないのです。また神様に気が変わった。前はそう思ったけども、実際にお前を救ってみると、どうにも箸にも棒にもかからないので、お前をもう見捨てたよっていうですね、気が変わるっていうことはありませんし、もう一つ幸いなことは、責任は私が負うよっていうのです。自分でクリスチャンになって自分で頑張っていくんじゃない。私が選んだんだから、私があなたのすべての生涯、責任を負いますよというのです。ピリピ人への手紙の1章6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを、私は固く信じているのです。良い働きを始められた方、神様ご自身が、イエス様ご自身が始められ、そして必ず完成させてくださる。皆さん振り返って、自分で始めたけど未完成のまんま投げ出したこと、どれだけあるでしょう？いっぱいあるでしょ？私もたくさん未完成のまんま投げ出したこといっぱいあります。 でも神様はそうなさらない。この神様の選びということについて最もはっきり教えている箇所がエペソ人の手紙の一章。その全部を本当は修法の裏のアウトラインに入れてあったんですけれども、アウトラインが溢れてしまいましたので、もうその項目だけ、印刷してありますが、まず、神様の選び、四節。世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選んだんだよ。そして、五節。愛をもってあらかじめ定めておられたんだよ。と書いてあります。また神様はすべてのことを計画的になさる。その計画だよ。九節の後半に、あらかじめお立てになったご計画によることであって。また十一節の後半、御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って。こうした神様の選びとか、神様の計画、それは一体何のためかというと、繰り返しエペソの一章に出てくる言葉ですが、6節、12節、14節に出てきます。恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。神の栄光が褒めたたえられるためです。すべての計画、すべての選びの目的、最終的な目的は、神様の素晴らしさが、あなたによって、私によって、みんなによって褒めたたえ。さあ、神様のご計画。それは、天が地よりも高いようにと御言葉にあるように、私たちの思いをはるかに超えています。神様のご計画のすべてを私たちが理解することは不可能です。選びというとき、多くの点で私たちのわからないことがよくあります。皆さんの中でもですね、神様はあなたを救いの中に選んだんだよと聞くと、いろんな疑問が出てくると思うんです。選ばれた者が救われるんだよと聞くと、いろんな疑問、例えば、納得できない。神様はどうしてある人を選び、ある人を選ばないのか。選ばれない人はかわいそう。神様があなたの人を選べばいいじゃない。でも、現実は、神様、ある人を選び、ある人を選ばないのです。不思議です。また、選びという言葉を聞くと、どうしても出てくる疑問は、私本当に選ばれているんでしょうか?という疑問です。もしかしたら私は選ばれてないのかもしれない。だからこんなくだらないことを考えちゃうんだ。だから未だにこうなんだとですね、自分の姿を見て、もしかしたら私選ばれてないかもしれない。自分でも自分に愛想が尽きるのに、こんなものをイエス様が選ぶはずはないとですね、自分の選びということについて疑ったり不安に思ったり恐れたりする。でもこの選びという聖書の大切な教えは、そのことのゆえに、もしかしたら選ばれてないかもしれないと不安にさせる教えではなくして、こんな具にもつかないものを神様は一方的な愛によって選んでくださったんだ。なんて神様は素晴らしいことでしょうかと、まさに褒めたたえるための教えです。この教えのゆえに疑わないでください。この教えのゆえに不安にならないでください。ですね。また、選びっていうことからですね、あんまりこの選ばれたなんて意識持ってると、選民意識、選ばれた民の意識となって、こう高慢になる恐れがある。あんまり選ばれたなんてですね、言わない方がいいというですね、疑問も出てきます。しかし、クリスチャンがもし、神によって選ばれてあなたが今あるということのゆえに、高慢になったり、クリスチャンでない人を見下げるようなところがあるとすれば、それこそお門違いです。コリント人への第一の手紙の、一章26から28節を見ると、そんな高慢な人を見下すような思いが砕かれてしまいます。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は知恵あるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、 強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取るに足りないものや、見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。皆さん、この御言葉を読めば読むほど、どうして私のようなものが選ばれたかが、よく見えてきます。なぜあなたが選ばれたのか、理由は簡単です。あなたが私が愚かだったからです。人一倍愚かだったから選ばれたのです。人一倍弱いものだったからです。また、取るに足りないもの、見下されているようなものだから、神はあなたを選んだのです。無に等しい、具にもつかない存在だから選んだんだよ。この御言葉は、とても、私たちの心の中に様々な響きを持って入ってくるでしょう。肩の力が抜けるような、立派に頑張らなくちゃって思いが解けて、ああ、どうしようもないものだから選ばれたんだ。とてもとても選ばれたということのゆえに誇れません。ですね。人を見下すようなことはできないのです。また、こんな疑問も出てきます。神様が選んだ、その選ばれた人は救われるんだったら、じゃあ、伝道なんかしなくてもいい、証なんかしなくていいじゃないか。どうせ神様が選んだ人が救われる、それも、もう世界の元への作られる前から救われる人は選ばれてるんだったら、昨日や今日は私が伝道したからといって、それでどうにかなるわけじゃない。もう伝道するのやめよ。選ばれた人は救われるんだったら。これもこの選びという教えから出てくる極端な考え方です。でも、聖書はそう教えていません。聖書は選びということを教えると同時に、全世界に出て行って、すべての人に福音を伝えなさい。そして聞かせなさいとあるのです。全世界に使わされて、そして人々は福音を聞いて、そして信じなさいとメッセージを聞いて、心を動かして信じることによって人は救われるのです。じゃあどうなるんでしょうか。選ばれた人が救われるとあるのに、信じて救われるんじゃないんですか？どうなってるんでしょうか？このことを分かりやすくするですね、次のような例をいつも私は用いるのですが、神様の救い、イエス様の救いというですね、入り口の門があります。その門をですね、外から見ると、主イエスを信じなさい。そうすれば救われますと書いてあります。私のために十字架についてくださったイエス様を信じれば救われるんだ。よし、信じようとですね、信じて救いの門をくぐります。そして、ふっとそのくぐった門を振り返ると、裏側に世の作られる前から私はあなたを救いの中に選んでおいたんだよ、と書いてあるのです。なじ、信じて救われてみると、あ、なぜ私が福音を聞いて信じられたのか、なぜ救われたのかは、私が信じたと思ってたけども、実はその背後に神様の不思議な選びがあったからなんだ、というですね、ことが後でわかる。ですから、私たちはいろいろ納得できない選びっていう教えの中には、ピンとこないものはあるかもしれませんけど、すべての人に福音を伝える必要があります。私たちの目からは誰が救われる人なのか選ばれた人なのかわからないから。見ているとですね、救われる人はこの辺にですね、何かですね、なんかこう、ピカッと光るようなものが輝き出すんだったら便利ですよね。そういう人だけ探して福音を伝えれば確実に救われるわけですから。でも残念ながらみんな同じで、時に一番悪態ついている人がパウロみたいに救われる可能性もあるわけですから、ですから自分で決めることはできません。この人は救われるはずはない。この人はダメだろう。ダメなはずのあなたが救われたんですから、私たちが誰かを決めつけることはできないのです。さあ、イエス様は、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですとあります。あなた方を任命した、立てた、 というのです。この任命というお言葉、すぐに思い出すのがマルコによる福音書の3章13から16の御言葉です。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。ずっと続くんですが、この箇所も本当にですね、味わい深い御言葉です。イエス様は、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられた。なぜ、この十二人が弟子に選ばれたのか、理由は一つ。イエス様がお望みになられたからです。じゃあなぜお望みになられたんですか？理由は一つ。ただ愛されたからです。それ以上のこと何も言えません。ただ愛して望まれたから。なぜあなたが救われたんですか？あなたがクリスチャンになれたんですか？イエス様が望まれたから。なぜあなたを望んでくださったんですか？理由は一つ。愛されたから。なぜ私みたいなものを、理由はいらないのです。ですね。ただ愛されたから。この前後を見るときですね、とても興味深い対比が出てきます。実は、この、マルコ3章のですね、実節のところに、こういう言葉が出てきます。マルコの3章の実節。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。実節には、この群衆がイエス様のところに押しかけてきた様が描かれています。そして、多くの人を癒されたので、そして先ほど読んだ13節を見ると、さてイエスは山に登りご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、二つののでが出てきます。興味深いこののでです。両方とも、イエス様の身元におそばに来たのです。しかし大きな違いがあります。前者は、群衆たちは、イエス様が癒しをされたので、イエス様のところに来ました。そして、主体って言いますか、この重心は自分の中にあるのです。すなわち、イエス様が私を恵んでくださるので、癒されたので、不思議な経験をしたので、心に平安を与えてくださったので、大きな悩みから救われたので、罪の許しを経験したので、イエス様のところにやってくる。こののでやってくる人たちのことを聖書では群衆というのです。すなわち、イエス様のところにやってきた理由がいつもその自分の中にあるのです。こういう理由だからイエス様のところに来るのです。のでが自分の中にある。ところが、弟子というのは違うのです。すなわち、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、すなわち主体が、重心がイエス様にあるのです。主がこんな私を召してくださったので、主がこんな私を選んでくださったので、主が私を呼び寄せてくださったので、主が捉えてくださったので、主がこんな私を知っていてくださるので、主が愛していてくださるので、はじめは誰でも群衆です。最初はみんな群衆の中にいるのです。そして自分の中にイエス様のところにやってくる理由を持っています。様々な理由を自分の中に持ってイエス様のところにやってきます。でも、そこに掘り続けないように。主体を自分の中に置いておくと、その理由が取れた時、離れてしまいます。イエス様を信じたら平安が与えられたので、イエス様のところに来ています。でも、感情ぐらい人を騙すものはないです。平安がなくなったら、離れてしまいます。不思議な経験をしたのでイエス様を信じました。クリスチャンになりかけの頃不思議なこといろいろ起こるんですよ。私もクリスチャンになりかけの頃本当に不思議な経験をいろいろしました。 でもクリスチャン生活を長くしていくと、あのクリスチャンになりたてのような不思議な経験がですね、なくなってしまいます。不思議な経験をしたのでイエス様のところに来たんだったら、不思議な経験がなくなると、理由がなくなってしまいますので、離れてしまいます。群衆は、自分にとって理由がなくなったらパッパと離れていくのが群衆です。いや、時には群衆、十字架につけようと逆の側に立ってしまうのです。しかし、そんなところから、掴んでいてくださるので、同じようですけど全然違います。親子が歩いているような姿を想像してみてください。親と子が手をつないで歩いています。手をつないでるんですけど、子供が親の手をつなぐ場合と、親が子供の手を握る場合と、大きな違いがあります。親が力いっぱい子供の手を握っていてくれれば大丈夫です。でも、2歳、3歳の子供がちょこっとですね、その小さな手で弱い力で親の手を握っているんだったら、非常に危険です。本当にですね、主が私の手を取ってくださいますという歌があるように、本当にですね、主体は主にあること、それが弟子になるということです。主は私たちを選んで、そして呼び寄せてくださっているのです。呼び寄せられた人たち、マルコの福音書の中にはそのリストが出てくるのですが、その人たちの顔ぶれを見ると様々です。ペテロ。漁師でしたから魚の匂いをプンプンさせながら、まさに田舎っぺ。衝動的な慌て者で、すぐに高慢になるペテロ。アンデレ、ヤコブ、ヨハネもやはり漁師でした。特にヤコブとヨハネはですね、手に負えない、この怒りっぽい兄弟。もうボアネルゲ、雷の子と呼ばれた者たち。また、ピリポも何度も頼りない男。トマス、彼は皮肉屋で、また暗い性格で、悲観的にしか物を見ることができない、疑り深い性格。マタイ、主税人で、自分の国イスラエルを敵ローマに売り渡したような、反逆者。そして滅心党シモン、マタイとまるで逆の、過激派で、革命家で、そして危険人物。ユダ、金銭欲に取り憑かれた、盗み癖のある男。12人、そのグループを見るときに、どう見ても貧弱なグループです。しかし、それがイエス様の選んだ弟子たちの群れでした。そして、教会というところもまさにそうなんです。このリスト、イエス様の選ばれた12人のリストを見るとき、ああ、教会ってこういうところなんだなっていうことがよくわかります。第一に、エリートは一人もいないのです。まあ、いるとすれば、イスカリオテユダぐらい。ユダだけが一人、都会の人。エリートとは違いますけど、都会人で。ガリラヤのですね、ちょっと、この田舎っぺとはですね、ちょっと違う洗練された。そういったところがですね、どうも中で居心地悪かったせいなのかもしれません。教会の中にも、エリートは一人もいません。神様の前に、エリートと言われるものは、教会の中にいてはならないのです。なぜなら、あえてなきに等しいものを選んでくださった群れですから、いえ、私は違います。私は特別です。いえ、教会の中に特別な人はいません。また、このグループを見るときに、本当に様々なタイプの人たちが一つの群れを作っているということに驚きます。今も言ったように、ペテロは、本当に積極的な、また楽観的な、根明かな性格。ところが、トマスは悲観的にしか物事を見られない、ネクラな性格。でもイエス様は、絶妙のですね、さじ加減でもってこの二人を一つの群れの中に入れたのです。主税人マタイと熱心党員シモン、まさに水と油のような、そんなですね、者たちを十二人の中に一緒に置いたのです。様々な肌合いの人々が群れの中に置かれました。ですから、教会ってそういうところなんです。肌が合わない、付き合いできない。いえ、そういう人たちを神様は本当にですね、絶妙の知恵を持って、一つの群れにしてくださったのです。そこにユダもいる。本当にですね、愕然とします。徹夜してまで、 長い時間考えに考え祈りに祈って決められた十人の中にイスカリオテユダが入っている。イエス様、これは人選ミスでしょう。いいえ、ユダをそこに選ぶということのための長時間の祈りだったかもしれません。まさにゲッセマネの祈りにも似た苦しみの祈りがそこでなされていたのでしょう。ユダを選ぶということの中にですね、イエス様の十字架がもう見えていたのです。教会の中にユダの入り込む余地はいつでもあります。教会というところは完全なところではない、聖なるところではありません。本当にですね、イエス様の例え話のように麦の中に毒麦が混ざることを許しておられるのです。イエス様が最後の晩餐の席で、この中に今夜私を裏切る者がいると言った時に、弟子たちは口々にまさか私ではないでしょうとですね弁明しました。いえ、一言ではないのです。本当にですね、私こそ裏切る者ですと言わざるを得ません。主よ、私こそ裏切り者です。日々あなたを裏切っています。日々あなたに罪を犯します。小さな罪、大きな罪を犯しながら毎日何度あなたを裏切っていることかですね。どうぞこの裏切り者の私を許し清めてくださいと祈らざるを得ないのです。本当にそれが教会なのです。主が弟子を選ばれ任命された目的がやはりこのマルコ3章に出てきます。とても素晴らしい選びと任命の目的。そこでイエスは十二です。弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ。すなわち二つの選ばれた、任命された、立てられた目的があります。一つは身近に置くため。そしてもう一つが彼らを使わして福音を述べ伝えさせるため。この身近に置くためだよ。これはなんていう素晴らしい幸いな選びと任命の目的でしょうか。あなたはなぜイエス様に選ばれたのですか。なぜ任命されているのですか。何のために任命されているんですか。私の身近におるためだよ。イエス様ご自身との深い交わりを本当に喜び楽しむ、まさにそこにあなたが救いを受けている目的があります。人の生きていることの目的は何ですか。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。神様を喜ぶ、それがあなたの私の生かされている、また救われていることの目的だというのです。本当にイエス様の身近なところで日々イエス様の素晴らしさを味わってほしいのです。そして主の身近なところで主に教えられ、主から訓練を受ける。本当に弟子たちが3年半の間ぴったりイエス様に寄り添って、イエス様から身近に教えられ、また訓練を受けたように、私たちも主の身近でイエス様に学び、またイエス様に真似ぶ、本当にですね、イエス様に学び、またイエス様の真似をするために身近に置かれているのです。そしてもう一つの理由、身近に置くことによって弟子たちはイエス様の御業の目撃者となり体験者となるためなのです。イエス様の弟子とは別の言い方をすれば証人です。証人です。証人というのはこんな噂話を聞いたでは証人ではないのです。実際の目撃した人が、経験した人だけが証人としての資格を持っています。身近に置かれて本当に自分自身で目撃し体験することができるために選ばれ任命されている。第二コリント 4-5、 私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に伝えるしもべなのです。本当に自分の何かではなくして、イエス様の素晴らしさを述べ伝える、証しする、そのためには本当にイエス様の素晴らしさを私たちが日々経験する必要があるのです。証しというのは、聞くところによると、キリストは愛に富んだ方のようですとか、イエスキリストは誰でも救ってくださるそうですでは証しになりません。証しとは イエス様は他の誰でもない、こんな私を愛してくださって、生きる価値がないと思ってた私に生きがいを与えてくださったんですよ。こんな私のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったのです。イエス様こそ、私の日々の生活の日常生活での力となり、喜びとなっているのです。イエス様は日々私と一緒にいてくださるお方なんですよ。そんなイエス様をあなたにも知ってほしいと、証しする、それが、証し人、証人、弟子なのです。よくテレビに登場してくる、この日銀総裁の早見総裁ですね。いろんな金融のですね、問題になると必ずですね、大蔵大臣、そして早見総裁がですね、出てきます。私の兄、カメラマンをしてますので、ある時ですね、写真撮影に呼ばれたそうです。そして今日の撮影者はですね、早見優だって言うんですね。早見優。あのテレビに出てくる可愛い女の子のですね、英語ペラペラの、あの早見優さんの写真撮影だと思って、ね、もう胸ときめかせながら、早見優の撮影だと思って呼ばれたところに駆けつけたところが、そこに待っていたのは白髪のおじいちゃんだった。あれ?と思ったらですね、早見違いですね。そして、ゆうと書くんですけども、早見まさると読むのですね。この、早見総裁のですね、証がある方に出ていました。この、私を育てた詩、このポエム、詩、というですね、本の中に、企業のトップ67人がですね、文章を寄せて、その人生のですね、大きな力になった詩を紹介していたのです。その中に、早見さんはですね、一文を寄せて、早見総裁が選んだ詩はですね、なんと、主我を愛すでした。いろんなですね、漢文とかですね、いろんな難しい文章を並んでいる中に、ひときわ異彩を放ってですね、早見総裁の写真とともに、主我を愛すがですね、一ページに印刷されていて、本当に嬉しくなって、その本を本屋さん、古本屋で100円で買ったんですが、その、主我を愛すのですね、詩の横に、早見さんのですね、こういう証が載せられていました。読んでいます。これは幼き日に日曜学校で覚えた児童賛美歌ですが、長年にわたり私を育てた詩といえばこれしかない。50年を超える教会生活の中で、神学の話も聞き、聖書の講釈も聞いてきましたが、この単純な歌詞こそ、私のキリスト信仰の原点です。特にバレエを重ね、年を重ね、責任のみ重くなった今日この頃、不思議とこの賛美歌が折に触れて口をついて出てきます。時に思い上がって傲慢になる私を抑え、時に自分の無力と愚かさに打ちひしがれる私に、再び立ち上がる力を与えてくれます。主は我が牧者、我ともしきことあらじという旧約聖書詩編23編の歌とともに、常に私を支え励ましてくれる詩と言えます。本当にですね、単純な詩なんですけど、この中に全てが込められているように思います。主我を愛す、主は強ければ、我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。我が罪のため境を捨てて、雨より下り十字架につけり、我が主イエス、我を愛す。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。